ももちゃん、これ読むといい。そう言って、イリーンという人の書いた書物の歴史とか時計の歴史とかいう本を貸すのも純介であったし、英文科にいる桃子の学校で使う本を見て、やっぱり先生ってものは自分が習ったような本を読ますもんだな。特別な学者でなければ、語学の力で昔へばかり遡らないだっていいんだろう。言葉なんて生きてるもんだもの。と外国雑誌をくれたりした。母親の多代子が穏やかな信頼の眼差しでそんなことをしゃべったり、時にはしきりと論判する2人を眺めているような空気が一貫しているのであったが、年々に彩りも多くなってきた桃子のひそやかな独居の感情のうちでは、ふっと驚きのような喜びのようなほとばしりを感じることがある。桃子はいつとなしに、純介が兄たちとも他の男の誰彼ともまるで違った一種の心持ちを自分に起こさせることを心づくようになった。その感じは、ちょうど交響楽が非常によく調子を合わせて、奏せられていくのを聞いているとき、心はだんだん打ち開いて、音と溶け合い、高く低く音から音へと広々と展開し、また引き締まってゆく、その心よさに似ていた。純介には目にも声にもちょっとした物腰の中にも、桃子の感覚に心持ちよく引っかかってくるものがあって、それは純介といる時の桃子に何とも言えず安心な、活発な、同時に快活な生きる喜びのようなものを吹き込んだ。純介といるとき、桃子は一番単純になった自分を感じ、つるつるしたむき出しの膝小僧を二つ並べて、それで喜んで座って、どんな話でもできる真摯な気分になるのであった。去年、桃子が学校を出て、今勤めている貿易会社へ入った夏、防空演習があった。私はごめんこうむりますよ。どうもこれじゃあね。蚊帳をつって多代子が横になってしまった後、気合わせていた純介に、上へ行きましょうか。桃子が先へ立って2階へ上がった。南の空には暗い屋根屋根越しに青く太くサーチライトの光棒が2畳動いて、飛行機の爆音が高く遠いところに聞こえている。明かりを消している座敷には、ぼんやりした夏の夜空の明るみがあった。このまんまでいい？いいよ。純介は座布団を背中の下に敷いてごろりと横になった。桃子は手すりのところへ腰をかけて風に吹かれていたが、やがて、ああ思い出した、いいものがあるのよ、今日は。下へ降りて、番茶道具と越後のある町の名物の絹餅を持ってきた。今日送ってきたばっかりよ。ただし、みんな食べちまいっこなし。りょうさん、相変わらずなのかしら。下の兄がそこへ赴任しているのであった。そうでしょう。みな元気らしいわ。でもあの辺りは紫外線が足りないから、子供はこの頃裸主義なんですって。桃子はまた手すりのところにかけ、純介は少し離れたところに横になっているのであったが、ふっとその体が動いた気配で桃子がそちらへ向くと、薄闇の中にワイシャツが白く浮いて、純介はあぐらになっている。そして二つ折りにした座布団をあぐらの方へ抱え込むような形で、ね、桃ちゃん、と言った。いつもの気持ちのいい純介の声である。けれどもその声にはごくかすかに、なんだか普段でない響きがあるようで、桃子は返事が喉に詰まった。それに構わず純介は、ね、僕が君に結婚を申し込んだとしたら大変にそれは唐突かい？ああ、この言いよう。熱い光った波が体を貫いて、桃子はそのままさらわれてゆきそうな気がした。考えたのはやっぱり自分一人ではなかったのだ。まるで考えないことだったかい？そうじゃないわ。それどころか、桃子は繰り返し繰り返し何度考えたであろう。特に勤めるようになって、いろんな男の人たちのタイプを見るにつけ、 桃子には純介が決してどこにでもいる青年でないことがますますはっきりしてきたのであった。どう思う？不可能だろうか？桃子はいつの間にか手すりを滑り降りて窓に背をつけて座った。可能性があると思う？ねえ、源助さん。涙が突き上げてきて、桃子はやっと押しつぶした声で、どうしていとこなんかに生まれてきたのよ。両方のほっぺたを流れる涙を、桃子は荒っぽく手の甲で拭いては、それを子供らしくスカートにこすりつけた。父さんたち、本当に、トンマだわ、兄弟だなんて。桃子は涙と一緒にそう言って苦しそうに笑った。それ僕も同感だ。そのことをどう考えた？だって桃子、こうやって話す以上、僕としては考えてみてのわけだろう。俊介の調子はなんと説得的だろう。桃子の心と体とは、そういう俊介の声の優しい重さに偲うばかりである。けれども、そのようにみずみずしく偲えば偲うほど、桃子の肉体のうちに、一つの叫びが高まるのをどう説明したらいいだろう。桃子は暗いあたりを力と頼むように思い詰めた勢いで、それでずっとやっていける？と言った。私こんなたちでしょう？私子供を産みたいと思いそうなの。わかる？私の言う意味がわかる？私たちの心持ち、それだけの値打ち持っていると信ずるの。だから父さんたち、トンマだって言うのよ。でも、こんな気持ち、男の人にわかるのかしら。それは、俊介自身の感情としても、はっきり理解されることであった。二人のたっぷりした人間らしさ、たっぷりした互いの気に入り具合、それは自然な生命の統一を願っている。偶然な血族の関係から、フグの子供を持ったりすることを恐怖する桃子の若々しい自然の抵抗は、それだからこそ深く惹かれている桃子のまっすぐな女らしい良さの一つの流路として、俊介の配布に迫るのであった。やがて俊介は、やや懐疑的に、どうも世の中のことはこんなものだね。そしてタバコの匂いを静かに流しながら、この話は、では撤回しておこうね。その方がいいだろう。しばらく黙り込んでいた桃子が、膝で俊介の前へ寄っていった。ね、げんまんして。げんまんに傍点。小指を差し付け、俊介が黙って差し出す小指に、桃子は自分の小指を絡めて、子供たちが約束げんまん、しっしっしっと振るときのように、真面目に力を入れて、一つ二つ三つと自分で上下に振った。いい？俊介さん、約束して。私がこれからでも、いつか本当に困ったようなとき、きっと相談に乗ってくれる？それは風変わりな忘れられない晩であった。明かりのない夏の夜空の薄ら明かりを背にして光っているような桃子の虚飾のない精一杯の心と、その心の弾力さながらに、半ばまだ眠りつつ、艶やかな曲線に動いているような桃子の体とは、ほとんど抑えがたく俊介を引きつけた。桃子の柔らかい巻毛のこぼれているこめかみのところへ、心からな親愛の接吻を与える心持ちを込めて、俊介は、ああ、いいよ、と答えた。3。直接の形では一言も表現されないけれど、互いの混じりっ気のない情愛と、その情愛の人間らしい力から、自然の偶然に隠された暗さに屈しない意志をも認め合って、桃子の心には、俊介に対したとき、今までよりなお曇りのない喜びと勇気とが感じられるようになったのであった。いつか俊介と誰かと結婚するようになるであろう。それは自分についても考えられると同じ桃子にとっての分別である。音楽会で図らずも小夜子と一緒の俊介に会って、連想は自然そこへも導かれるのであったが、桃子はその後俊介に会っても自分からそのことには触れなかった。 桃子の若い潔癖は、その年頃の一組さえ見れば、決まりきった意味で眺めようとする周囲の目を、少なくとも自分の視線の中に置くまいとするのであった。初夏に移ろうとする季節になって、二日続きの休日があった。風をこじらした母の田代子が、東京から小一時間ばかりの海辺にある小さい家へ行っている。急に思い立って桃子も出かけた。元は緩やかな砂丘続きで、小松や茅の生い茂っていたその海岸を縫って、近年観光のドライブウェイができた。家はその道を隔てて海に面する高みにあるので、一頃土曜日曜は東京方面から箱根に向かって深夜まで疾走する自動車の波、すれ違って東京へと帰路を急ぐ車の動きで、海面のきらめきは、いつもその道の上を走っている車のボディに反射して、目に映るありさまであった。この頃はガソリンがなくて、その道の上も閑静となっている。焼きすぎのサンダル下駄を無造作に素足の先に突っかけて、着古した水色の薄毛の服に小さいエプロンをつけた姿をのんきに仰向け、桃子は庭の芝生の緩い斜面に寝ていた。昼近い日にぬくもった松の樹脂の匂い、芝生から立ち上る見えない陽炎のような生きれ、それらが海近くの濃い純粋な空気の中で溶け合っていて、目をつぶって転がっている桃子は、ただ日光が降り注ぐばかりでなく、ふんだんな光と空気の微粒がピチピチと快く粒立って、皮膚や髪の根にまで染みてくるような感じである。どっか空の奥でプロペラの震える音がしている。目をつぶっていてもまぶたの裏は薄赤く透けるようでまつげが震える。桃子は去年の春ごろ、純介とこの芝生の上に寝転んでいた時のことを思い出した。今のようにして桃子が寝ている。それと並んで両方から伸ばした手の先がもう少しで触れ合うほどの距離を置いて、純介も仰向けに伸びている。二人ともまばゆい日光を遮るために片腕曲げて額のところに乗せていた。ちょうど今聞こえているような爆音がして、青く晴れ渡った空を西へ向かって行く機体が見えた。松の梢の上空で少し角度が変われば操縦者の姿も見えそうな気がする。桃子は静かな憧れと満足の響く声で言った。ね、私たちのこうやっているの見えるかしら。さあ、あれで案外あるんだろう。二人はなおしばらくそうやったままの姿勢で遠ざかってゆく機体を見送っていた。実際の爆音も桃子の思い出の中の爆音も、次第にかすかに明るい空の彼方へ消え去った時、急に桃子はギクッとした表情で両眼を開け、寝たまま自分の耳を疑うような目つきをした。ちらりと聞こえた声が純介そっくりだった。そんな空耳ってあるだろうか。もういっぺん聞こえたらと、あたりの空気へ注意を凝らしていた桃子は、今度は本当に覚えず、あらと一時に芝生の上で上半身置き換えた。そこに純介が来ている。純介の後ろには紫色をパッと匂わせて、小夜子が笑って立っている。あら、桃子は渇水からでも覚まされたような弱々しい、途方に暮れたような笑顔になりながら、キュッキュッと自分の額を握り拳でさすった。ごめんなさい、あまり思いがけなかったもんだから。桃子はやっと立っていって、よくいらしたわね、と小夜子を迎えた。ゆうべ、老松町の方へ電話かけたら、こっちだって言うもんだから。よかったわ。母さんもうご挨拶したの？ちょっとお出かけだとさ。飲み物の用意をしたり、熱い絞り手ぬぐいをこしらえたりしながら、桃子は単純な思いがけなさばかりではなく、動かされている自分の感情でなんとなしうつむいた。こうやってここまで連れ立ってきた二人の姿は何を語ろうとしているのだろう。